文鎮が鉄だったら、おそらく下村君は1時間も前に謎を解いたでしょう。純粋のニッケルが磁石に吸引せられることは、ちょっと人の知らぬことです。先生は天井裏にこれを仕掛けて、電流を通じて文鎮を天井に吸い付かせ、次に電流を切って、それを自分の首の上へ落としたのです。自殺です。さっき、ほら、あの方の磁石が狂ったでしょう。あの時は偶然、ケンジさんがこのスイッチを押しておられたので、磁石が机の方を指したのです。文鎮は二つこしらえてあって、かねて清水さんの指紋を取ってあった方を使ったのです。ケンギが清水さんにかかるように仕組んであったのは、十分なるわけがあるように思います。この機械のそばに、この通り、もう一本のニッケルの文鎮と、そしてもう一通の先生の書き置きがありました。この書き置きは警察宛だったので、すぐ開けられたの。私は検事さんが読んでいるうちに、ハラハラと熱い悔し涙を流したわ。親愛なる警察官諸君、私はこの第二の書き置きが私の死後幾日にして開かれるかを知らない。私が改めて言うまでもなく、この書き置きの見出される日は、すなわち私の死が自殺であることが明らかになる日で、清水に対する嫌疑の晴れる日である。私はこの書き置きの発見せられる時期が、彼清水が私に加えた亡霊に対する復讐に必要にして十分なる程度に、長からず、かつ短からざるを祈る。短すぎたわ。先生が生きて復讐することができないで、死んで仇を取ろうと、あれだけの苦心をなすったのに、こうむざむざと見つけられるとは。あのごうつくばりになぜもっと大きな天罰が与えられないのでしょう。あたし、涙がとめどなく出て仕方がなかったわ。皆の思いも同じでしょう。暗い顔をしてしばらくは誰も口をきくものがありません。でも、あとはもう古田の問題だけでしょう。殺人でなかったので、検事さんたちはほっとして帰り支度を始めたわ。清水は嬉しいんだか、なんだか気抜けしたようにポカンとしていましたっけ。そうすると、突然、内野さんが検事さんを呼びかけたのです。検事さん、まだ少し事件が残っています。私は清水氏を古田と共謀して先生の研究を盗み出した人として告発したいと思います。それから、この下村君も無罪ではありません。彼は診察室の窓を開けておいて、古田の忍び込むのに便宜を与えました。まあ、下村さんがそんなことをしたのかしら。じゃあ下村さんは清水の手先だったのかしら。けれども、何か内野さんの思い違いじゃないかしら。もし思い違いなら、ずいぶんひどいわ。それとも、普段の議論の仇討ちかしら。そんならなおひどいわ。こんな場合にそんなことを言われちゃ、どんなに迷惑するかしれやしない。けれども、内野さんがそんな卑怯なことをする気遣いはなし、私ずいぶん思い迷っちゃったわ。でも下村さんは割合に平気だったわよ。こう言われると、検事さんだってうやむやにするわけにもいかないでしょう。内野さんの言うことを聞き出したの。私は外へ出されちゃったわ。それからどうしたものか、下村さんと清水さんは警察に連れて行かれちゃったわ。悪いことは続くもの。その晩、とうとう奥さんも亡くなっちゃったの。内野さんが万事取り締まって、一日置いて寂しいお弔いを出してね。奉公人はそれぞれ暇を取って帰ったのですが、私、内野さんと変になっちゃってね。下村さんを警察へやっちゃったと思うと、なんだか内野さんが頼もしくない人のように思えて、どうも前のようにはならなかったわ。それでも別れるときに、八重ちゃんさようなら、ご縁があったらまた会いましょうと言われたときには、 なんだか心細くて涙が出たわ。その後のことはあんたも新聞で知っているでしょう。清水と古田は先生の研究を盗もうとした罪で刑務所へ入れられたわ。清水はあの日、殺人の嫌疑が逃れられぬと思ったために、すっかり驚いてしまって、その後、頭がボケて、まるでダメになっちゃったそうだわ。やっぱり天罰ね。先生のご研究というのは、何でも戦争に役に立つことなんですって。これは無事に、陸軍だか海軍だか知らないが、ちゃんとその方へ収まったんですって。ただ思いがけなかったのは、下村さんが警察へ行く途中で逃げちゃったことだわ。私、まさかそんなことする人とは思わなかったんですけれどもね。人ってわからないものと思っていたの。そうしたら、何でも2、3ヶ月経って、清水や古田のことがすっかり落着した自分よ。私のこちらへ上がっていることをどこで知ったのか、内野さんと下村さんとから、しかも妙じゃないこと、同じ日に手紙が来たの。私、下村さんの方から読んだのです。親愛なる八重子さん、ご無事にお暮らしで結構です。陰ながら喜んでいます。私もおかげで無事です。あの日、警察へ行く途中で、私が逃げたので驚いたでしょう。私もあの日はかなり骨を折りましたよ。何しろ相手が内野くんという業のものですからね。あなたにもいろいろわからないことがあるでしょう。だからあなただけにそっと知らせてあげますよ。事の起こりはね、清水が先生のご研究を横取りしたことなんです。先生のご研究というのは戦争に使う毒ガスなので非常に秘密にしておられたのです。それを清水が嗅ぎつけて何の研究だか。翻訳者中、定本では「かをが」と誤記。翻訳者中、終わり。知らなかったんですが、とにかく金にさえなればというので借金の返済を盾に否応なしに取り上げたのです。もっともまだ完成していなかったのですが、大部分は清水の手に渡ったのです。ところが、ドイツ語で書いてあるので、清水は自分は少しも読めないから、誰かに翻訳を頼まねばならなかったのですが、迂闊には手が出せないので、古田を秘密に呼び寄せて、割の良い報酬で訳させたのです。ところが、古田が無断で家を出たものだから、留守宅で騒ぎ出すし、いろいろ物騒な話のあった頃で、世間もやかましくなりそうだったので、途中で一度返したのです。二度目に古田が清水のうちで翻訳をしているときに、ラジオ小僧、本人はこの名を大変嫌がっているのですが、という例の盗人が清水を狙って、例の銀行の通帳でおびき出して留守宅へ入ると、思いがけなく古田が翻訳をやっていたので、ちょいとその原稿を失敬したのです。無論一部分でした。清水も用心して古田に少しずつ渡していたのです。そこでラジオ先生、家へ帰って読んでみると、なかなか面白いもので、次第によったら金になりそうなのです。それで様子を伺っていると、三度目に清水に呼ばれた時、古田のやつ、狂言強盗で入りもしない泥棒に、ほんのちょっとかすり傷を負わされて、ひどい目に遭わされたように見せかけ、残りの原稿をすっかり自分の懐へ入れちゃったのです。新聞でラジオ小僧の仕業と書き立てたでしょう。そこでラジオ小僧が怒って、古田の家へ侵入して、彼を縛りつけて探したけれども、ちょっと原稿のありかがわからなかったのです。これがまあ、あの古田の身の上に4度まで起こった怪事件の真相です。その後、ラジオ小僧は原稿の出どころを先生のところと悟りました。つまり、こうして研究の原稿が古田とラジオ小僧と先生、最後の方ですね、との3人に分かれてしまったというわけです。そこでラジオ小僧は、 虎穴に飛び込んだのです。先生のところにいれば、隙があれば先生の持っている分を引きさらわうし、はかりごとで古田をおびき寄せて、彼を脅して原稿を出させることもできます。である日、ラジオ小僧は古田に清水の偽手紙を書いて、先生の書斎の本箱の中に最後の文が隠してあるから奪ってこいと言ったのです。そうしておいて、彼はそっと診察所の窓を開くようにしておいたのです。古田が来れば捕らえて脅して原稿を吐き出させるつもりだったのです。ところが、幸か不幸か、その晩、ある人の術策によって、紅茶の中に麻酔剤を入れられて、前後不覚に寝かされてしまったのです。先生はあの晩に清水をおびき寄せて、話の最中に電灯のスイッチを切って部屋を真っ暗にするとともに、例の清水の指紋のついている文鎮を自分の首に落として自殺を遂げる。清水が慌てて逃げ出す拍子に私たちに捕まる。と、こういう計画だったらしいのです。ところが、清水は来なかったのですから、ラジオ小僧が起きてまごまごしようものなら、かえってひどい目にあったかもしれなかったのです。紅茶を飲んだのは、あるいは幸いだったかもしれません。先生は、古田が忍び込んできたのをご存知だったのでしょう。思う存分探させておいて、彼が出て行くのを見届けてから、あの巧妙な自殺を遂げられたのです。私はあの日、内野くんの頭には感服しました。内野くんがいなかったら、私にはあの日に解決がつけられなかったかもしれません。それから、内野くんが、ダットのごとく天井裏へ駆け込んだ鋭さ。彼は先生の研究の最後の結果が天井裏の電気仕掛けと共に隠されていることをとっさに見破ったのです。それから驚いたのは診察室の窓のことで先手を打ったことです。あれは内野くんが開けておいたのです。それを私にかぶせたのは、一つには先手を打って私に言い出す機会を失わせ、一つには私を遠のけて天井裏のどこかへ一時隠した原稿をゆるゆる取り出すつもりです。私はわざとその手に乗って警察へ行く途中から逃げ出したように見せ、刑事と共に古田の家へ行きました。これは大変好結果でした。古田は証拠を消すために先生から取った原稿を焼こうとしているところでしたから、もう一足遅いと先生の研究は永久に葬られたわけです。内野君は、古田は人の目につかぬところに原稿を隠しているから、彼を刑務所へやってから探すつもりだったらしいが、彼が焼き捨てようとは思わなかったのでしょう。もうお気づきでしょうが、内野君は、すなわちラジオ小僧です。内野君はすなわちラジオ小僧ですに傍転。私はに傍転。クエスチョンマーク。私は私立探偵。私は私立探偵に傍転。です。先生に身辺を保護すべく頼まれたのでしたが、今考えてみると、先生は私に清水を捕らえさすつもりだったらしい。紅茶に酔わされたために、先生の目的も私の目的も達せられなかったのでした。多分親切からでしょうが、紅茶に催眠剤を入れた方は、とんだ罪作りの方です。ではさようなら。お体を大切に。